委員会レポート。令和3年度各会計決算審査。9月定例会で常任委員会に審査付託した令和3年度の各会計決算について、議会閉会中に各委員会を開催し審査しました。12月2日の本会議で各委員長が審査の結果報告を行い、それぞれ委員長報告通り認定しました。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会、10月28日開催。問い、脱炭素社会の実現に向けた具体的な取り組みは。一般会計。本決算において環境基本計画推進事業として令和3年度から令和12年度までの10年間を計画期間とする池田市環境基本計画第3次を策定し、さまざまな環境課題への取り組み方針を示している。その中で地球温暖化防止については、脱炭素の街を目指すことを明記しているが、脱炭素社会の実現に向けた具体的な取り組み状況について問う。答え、市民、事業者、行政が共同して温室効果ガス排出量のゼロへ。脱炭素社会の実現に向けては、令和3年度から10年間を計画期間とする池田市環境基本計画第3次の策定に加え、令和4年3月には池田市ゼロカーボンシティ宣言を表明したところであり、本市の豊かな自然環境を残し健康に過ごすことのできる社会を次世代に引き継いでいくために、2050年までに温室効果ガスの実質排出量をゼロにすることを目標に掲げている。本目標を達成するために、市内の公共施設への市民共同発電所の設置をはじめ、市民や事業者を対象にした太陽光発電システムや家庭用省エネ機器の導入促進により、再生可能エネルギーの拡充を推進している。また市民団体等による集団回収の促進やリサイクルの推進等により、燃えるゴミの減量化を推進するなど、市民、事業者、行政が共同して市内の温室効果ガス排出量の削減に取り組めるよう各種施策を推進している。文京病院委員会、10月24日開催。問い、病院の再編統合が進む中、今後の私立池田病院の在り方は。病院事業特別会計。今後さらなる高齢化の進展に伴い、医療ニーズの増加が見込まれる中、急性期病院である私立池田病院が果たす役割は大きいものと考える。現在全国的に進められている公立病院等の再編統合は、特に高齢者にとっては住み慣れた地域で治療が受けられなくなる通院困難の問題など、医療機能を低下させるのではないかと危惧する。このような中、私立池田病院は急性期病床に慢性期病床などを加えるケアミックス病院を目指すのか、またはかかりつけ医を支援し専門外来や入院救急医療など地域医療の中核を担う地域医療支援病院の機能強化を目指すのか、今後の私立池田病院の在り方について見解を問う。答え、地域医療支援病院として地域医療の中核を担っていきたい。現在、川西市立総合医療センターの開院や箕面市立病院の移転新設計画など、近隣市の医療環境が大きく変化している。このような中、今後の本院の在り方については、中長期的には地域の急性期病院として急性期病床数の適正化と医師など医療資源の再配分を目的とした医療機能の集約化や、新型コロナウイルス感染症など 新興感染症への対応の両立を図っていきたいと考えている。引き続き近隣病院の動向を注視しながら、本院施設の更新整備を図るとともに、地域医療支援病院として地域医療の中核を担い、病診連携、病は病院の病、診は診療所の診、病診連携、病病連携の基幹病院の機能・役割の維持向上を図っていきたいと考えている。問い、タブレット端末等を使って指導する ICT スキル向上策は、一般会計。本市においてもギガスクール構想のもと、教育現場に ICT 環境の整備が進められている。しかし、タブレット端末など ICT 機器に苦手意識を持つ教員や、これまでに培った経験則に沿った指導方法とは大きく異なる対応を迫られたベテラン教員の中には、戸惑いを感じている教員も少なくないものと考える。 ICT 化の推進においては、教員の ICT スキルの向上が急がれる一方、教員の負担を考慮して段階的に取り組む必要もあると考えるが、見解を問う。答え、 ICT 支援員等が教員に授業の作り方などの助言を行っている。指摘の通り、ベテラン教員が培ってきた経験則に沿った指導方法は十分意義のあるものだと認識している。一方、ギガスクール構想の進展に伴い、本市においても授業の在り方が大きく変化しており、この変化に順応していかなければならないと考えている。そのため、現在、教育現場に混乱を招くことなく ICT が活用できるように、ICT 分野に精通した指導主事や ICT 支援員が、教員に対し ICT を活用する授業の環境整備だけでなく、授業の作り方などにも助言を行っており、今後も体制の整備を図っていきたいと考えている。厚生委員会、10月18日開催。問い、高齢化の進展により懸念される点及び今後の方向性は。後期高齢者医療事業特別会計。後期高齢者医療制度の被保険者数は、団塊の世代全員が後期高齢者になる2025年にかけて増加していく。本市においてもますます高齢化が進む中、後期高齢者医療事業を運営していく上で懸念される点及び今後の方向性について問う。答え、保険事業と介護予防の一体的実施を継続し、対象範囲の拡大を図る。大阪府の高齢者人口は2030年に150万人を超え、2040年には人口の約 20% が後期高齢者となり、高齢化のピークを迎えることが予想されている。このような中、運営上懸念される点については、今後、被保険者が増加することにより、医療にかかる割合が高くなり、医療費が急増することに伴う保険料負担の増大が考えられる。医療費の急増を防ぐためにも、重症化予防に取り組むことが重要であると考えており、令和3年度においても、保険事業と介護予防の一体的実施事業に取り組んできた。また、今後の方向性については、国保部門とより連携を密にし、対象範囲を広げた事業を展開していきたいと考えている。問い、保育人材確保の取り組み及び成果は、一般会計。保育士確保事業については、令和元年度より保育人材を育成するための子育て支援員研修の実施を始め、市内の民間保育施設で新規採用された保育士等に対する就職お祝い金や宿舎借り上げのための補助金を支給するなど、保育人材確保に努めている。 当該事業実施に伴う保育人材確保にかかる取り組み状況及び成果並びに保育士の定着率について問う。答え、約40名が民間保育施設に採用。令和3年度の取り組み状況は、子育て支援員研修として保育所等で保育補助ができるようになるための地域保育コースを開講し、36名が受講した。就職お祝い金の支給者は37名で、宿舎借り上げ補助金の支給者は18名であった。特に就職お祝い金の支給者37名は、全員が市内の民間保育施設に採用されており、本市の保育人材確保に向けた取り組みの明確な成果であると考えている。また、保育士の定着率とは直接的な関係性はないが、本市の保育士の経験年数は年々上昇傾向で、ベテラン保育士が増加しており、保育の質の向上という観点からも非常に良い傾向にあると考えている。土木消防委員会10月11日開催。問い、マンホール蓋の現状及び安全対策は、公共下水道事業会計。近年全国各地で大型台風や線状降水帯の発生などに伴い、過去に例を見ない大雨が観測されている。集中豪雨の際には雨水が一度に下水道管に流れ込んで行き場を失ったり、空気の圧縮が原因でマンホール蓋の浮上や飛散の問題が指摘されているが、本市の現状と安全対策について問う。答え、優先順位をつけて順次交換。指摘の通り、メディア等でマンホール蓋の安全性の問題が指摘されていることは認識している。本市においても、過去には浮上や飛散の事例はあったが、発生箇所については、すでに浮上防止対策やバイパス管を築造するなど、安全対策を行っている。現在のところ、危険箇所は見受けられないが、降雨量や場所等の条件によっては、浮上や飛散する可能性が考えられるので、万一浮上飛散事象があればすぐに対応したい。また、ガタつきや摩耗、滑りやすくなっているなど問題があるマンホール蓋を年間100箇所程度順次交換しており、特に鍵のないものについては最優先で交換して安全対策に努めている。